聖書朗読をいたします。今日私たちに与えられました御言葉はヨハネの福音書第21章15節から23節までです。お読みいたします。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。まことにまことにあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて、主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見てイエスに言った。主よ、この人はどうですか？イエスはペテロに言われた。私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか？あなたは私に従いなさい。そこでその弟子は死なないという話が兄弟たちの間に行き渡った。しかしイエスはペテロに、その弟子が死なないと言われたのではなく、私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますかと言われたのである。皆さん、お元気にお過ごしですか？シンガポールでは3月22日から教会堂で集まれなくなりましたので、皆さんとお会いできなくなってもう2ヶ月が経ちます。少しでも補えたらと願って Zoom による祈り会バイブルスタディを行っています。そして今日から Zoom によるシェアリングタイムを持ちたいと思っています。シンガポール時間今日の午後4時ですね。ぜひお越しください。皆さんのお元気なお顔を拝見したいと願っています。さて、私たちは今復活後のイエス様の足取りをたどっているわけですけれども、イエス様は再三再四弟子たちに対してガリラヤに来なさいとおっしゃいました。11人の弟子たちついにガリラヤに行きましたけれども、この11人全員にお会いくださるというのは次回の場面ですね。これはマタイの福音書の28章16節以降に出てきます。イエス様はまず漁師に戻ろうとした7人の弟子たちに現れてくださいました。そして彼らとの間に和解の食事の時を持ってくださったんですね。 でもその中でも特にイエス様がやはり一番心に留めておられたのはペテロでありました。なぜならペテロの傷が一番深かったから。そしてペテロはこれから始まろうとしている教会のリーダーとなるべき存在だったからであります。ですから7人との食事が終わった時にイエス様はペテロとの個人的な会話を始めますね。今日はその場面でありました。どういう状況の中でこの会話が始まったのかな、想像をたくましくしますけれども、他の6人が聞いているところでヨハネの子シモンって呼びかけたのか、それともイエス様がペテロの隣にまで進み寄ってそこに腰を下ろして2人だけの会話を始められたのか、まあ、私は後者じゃないかなと思うんですけれども、これまでイエス・キリストは何度か弟子たちに現れてくださいました。弟子たちの中でイエス様が最初に現れてくださったのはペテロですね。でもその時の状況については聖書は何も記していません。もう一回復習してみましょうか。復活したイエス様が第一に現れたのはマグダラのマリア、第二が複数の女性たち、第三がエマオ途上の二人の弟子、第四がペテロ。この時イエス様がペテロに現れて何を語られたのかということについては聖書には何も記されていない。そして第五はあのイースターサンデーの夕方、10人の弟子たちが集まっているところにイエス様が現れて平安があなた方にあるようにと言われた。しかしそこにはトマスがいなかったので、第6は翌週の日曜日、今度はトマスがいるとき、11人の弟子が集まっているときにイエス様が再び現れて平安があなた方にあるようにとおっしゃってくださった。そしてこのヨハネの21章は全体の7回目、弟子たちに現れたという意味では3回目ですけども、そしてイエス様は和解の食事をし、そして給仕までしてくださったんです。もうペテロに対してお前を許しているよ、お前に対して怒りの思いは何もないよ、お前に対して持っている心は平安があなたにあるようにっていうことだけだよっていうメッセージは十分伝わっているような気がするんですが、ペテロの傷は深かったですね。いや、もしかしたら他の6人に対してこれをしてくれているのであって、私は場違いなのではないか、私はここにいるにふさわしくない弟子なのではないか、そんなふうな思いをペテロは持っていたかもしれない。だからイエス様はペテロと一対一の会話をする必要があったんですね。イエス様はいつも十把一からげで私たちを見てはいない。私たち一人一人に対して個人的に語りかけてくださる。今日イエス様はあなたに対して一対一で個人的に語りかけたいと願っておられます。心開いてこの方の御言葉に耳を傾けたいと思います。15節で、彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか、と問われた。ヨハネの子シモンっていう呼び方は何か大切なことを語られる時の呼び方ですね。例えばマタイの16章でペテロが信仰告白をした。私のことをあなた方は誰だと言いますかっていうイエス様の質問に対して、あなたは生ける神の子キリストですという素晴らしい信仰告白をしてイエス様は本当に喜ばれた。その時にバルヨナシモン、あなたは幸いですとイエス様おっしゃった。バルってのは子、息子ですね。ヨナ、ヨハネの子シモン、あそこでもその言葉を使っておられます。まあ、おそらくイエス様が食事が終わっておもむろに腰を上げて、そしてペテロの横にまでやってきて、ヨハネの子シモンって語りかけたので、ペテロはもうドキッとしたでしょうね。あの食事の最中もイエス様と目を合わすことはできない。 何もしゃべることができずに、ただひたすらに与えられるままにその食事をしていたのではないかなと思います。しかも場所は炭火の前ですね。この炭火の前でヨハネの子シモンっていうふうに言われた。ああ何を言われるだろうかというふうに思った時に、イエス様はこの人たち以上に私を愛しますかと問われた。なぜあの時炭火の前でお前は私のことを知らない、しかも一度ならずも三度まで、最後は呪いまでかけていったね、聞こえてたんだよなんていうことは言わずにですね、これから私を愛しますかと聞かれたんですね。イエス様ってなんて未来思考型の人間なのかなと。私たちの過去の失敗をいつまでも指摘するのではなくって、これからどのように生きていきますかっていうことを私たちに語りかけておられる方なんだなって思います。しかしここでイエス様はちょっとテストしてますね。あえてこの人たち以上にという言葉を付け加えてます。これは明らかにペテロがかつて発した発言を意識した言葉だと思います。マタイの26章33節、ここでイエス様はあなた方は今夜私のゆえにつまずきますっていう予言をされたんだけれども、ペテロはそれに対してたとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても私は決してつまずきませんって答えた。私はつまずきませんだけでいいじゃないですか。わざわざこの他の10人がみんなそうなったとしても私だけは大丈夫ですっていうふうに彼は答えた。本当にペテロって競争意識の強い人だなと思います。常に比較の中にいた人だなと思います。私はこの人たちと同じレベルではない、その上だっていう意識を持っていた人だなと思いますね。だからイエス・キリストはあえてこの人たち以上に私を愛しますかと問われた。もはやペテロはですね、この人たち以上になんて言えない、もう自信がない。だって他の弟子たちはイエス様のことを否定はしてないんですから。でもペテロはしてしまったわけですね。でもあの時は本気でこう思ってたんです。まさか自分が追いやられた時にそんな弱い人間になるとは思ってもいなかったから。でもイエス様は私が私のことを知っている以上に私のことを知っておられたんだってことをペテロは今痛いほど痛感してますね。あの時イエス様はペテロにおっしゃったんです。誠にあなたに告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペテロ以上にペテロのことを知っていた。だから今回はどう答えたか。はい、この人たち以上にとは言えないね。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。このように答えたんです。この人たち以上かこの人たち以下かそんなことは分かりません。でもイエス様、私があなたのことを愛しているっていうことは偽らざる本心であります。だってあなた抜きの人生なんてもう考えられない。いや実際あなたの弟子を辞めて両親に戻ろうと思った。でもさっき分かったんです、あれは主ですってヨハネに言われた時に私の体が勝手に反応しました。一刻も早くイエス様のもとに近づきたい、そう思って私はがむしゃらに泳いだんです。その時に気がつきました、あなたのことを愛しているんだってこと、そしてあなた抜きの人生なんて考えられないんだってことを私は実感しました。でも私があなたをどれぐらい愛しているかっていうのは私が自分で知っているよりもあなたの方がよくご存知です。だからあなたがご存知です。このようにペテロは答えたわけですね。私たちは 自分のことは自分が一番よく知ってるよっていうふうに思いがちであると思います。しかし意外と分かってないもんだなと思いますね。私は北海道で生まれ育った人間ですから、暑いところが大嫌いだったんです。北海道でさえ夏っていうと嫌だなと思っていたんです。そんな私に神様は東南アジアに行けと、北海道の夏でも嫌なのに一年中暑いところに行けって、なんてこんなことを神様僕たちに命じるんだろうか、好きになれるわけないじゃないかと思って15年前に東南アジアにやってきたんですが、まさかこんなに東南アジアが好きになるとは思ってもいなかった。あの時痛感しましたね。私が私のことを知っている以上に神様は私のことをご存知で、私が大好きになると分かって東南アジアに導いてくださったんだなっていうことが分かって、あの時の神様の命令は決して意地悪なんかじゃなくって、私を愛するゆえに送ってくださったことなんだなってことを今実感いたします。ペテロがこのように、あなたがご存知ですというふうに答えた時に、イエスは彼に言われた、私の子羊を飼いなさい。子羊っていうのはまだ霊的に幼い羊、幼い信者ということですよね。で、食べなさい、あ、ごめんなさい、飼いなさいって書かれていますけれども、これは食べさせなさいっていう意味なんですね。要するに子羊が成長することができるように必要な栄養を食べさせてあげなさい。これはすなわちまだ初めての人、初心者の人に対してもよくわかるように噛み砕いて御言葉を教えてあげられる人になりなさいという意味ですね。そして16節で2回目イエス様は問われました。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスに言った。さあ今回イエス様はこの人たち以上にとは言ってませんね。それに対してペテロはイエスに言った。はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。同じように答えました。それに対してイエス様はペテロに、私の羊を牧しなさいとおっしゃったわけであります。今度は飼いなさい、つまり食べさせなさいじゃなくて牧しなさい。牧するって何でしょうね。羊飼いが羊に対してすることって何でしょう。羊のお世話って何でしょう。転んでいたら起こしてあげること、弱っていたら励ましてあげること、病気だったら癒してあげること、それが羊飼いとしての仕事でしょうかね。これから多くの人があなたの助けによって立ち上がるようになるから、あなたの力を注いであげなさいと、このようにイエス様はおっしゃったのではないでしょうか。そして17節、イエスは3度ペテロに言われた。3度目ですね。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスが3度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。なんで3回も聞くの、そんなに私の言うことが信じられないのっていうような気持ちで心を痛めたんですね。どうしてイエス様3回も聞いたんでしょうか。意地悪ですか。そんなことではない。あの時炭火の前で3回俺はイエスなんて知らないと言ったペテロが、同じ炭火の前で3回私はあなたを愛してますというその状況を作り出してくれた。イエス様はただ過去を水に流すだけではなく、そのことを直視させ、それを乗り越えさせてくださるお方なんだな。このような方法をもってペテロの消しがたいあの心の傷を癒してくださったんだなっていうふうに思います。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた、私の羊を飼いなさい。また飼いなさいという言葉、食べさせなさいという意味ですね。 でも今度は子羊じゃなくて羊です。成長した信者に対しても硬い食物を提供してあげなさい。このようにイエス様はペテロに命じたんですね。ルカの5章においてイエス様がペテロたちに言われた与えられた使命はあなた方を人間を取る漁師にするっていう使命でしたよね。あの時は多くの人々を神の御国へ導いてあげるための人を取る漁師になるんだっていうイメージでイエス様はペテロたちを召したんですが、今日の箇所を見るとイメージが変わりますね。これはこの後私が天に帰り聖霊を送った後に教会が誕生するんだ、その誕生した教会において子羊に食べさせ、羊を牧師、そして羊に食べさせてあげなさい。明らかに教会設立をイメージした上で語られた命令であるなというふうに思います。しかもあれほどの失敗を経験したペテロだったからこそ、あなたは失敗した人の気持ちもわかるでしょう。その人たちが回復することができるようにあなたはこれから用いられるんだっていう意味合いでも語られたのではないかなと思います。さあ今日イエス様が使われた語られた与えられた使命3つありましたけど、そのうちの2つは買いなさい、つまり食べさせなさいだった。これは私にとって大きな発見でしたね。牧師の仕事って何かなって、もう走り回ってねお世話をすることっていうイメージがあったんだけども、3つのうちの2つは食べさせなさい、つまり霊的な栄養を与えなさい。何によって？聖書の言葉、神の言葉を正しく解き明かすことによって。ああ、牧師にとってやっぱり一番大切なことは御言葉を正しく解き明かすことによって霊的な栄養を提供する。話術によってとか何か、分かりませんけども、いろいろな方法によって励ますということよりも一番大切なことは聖書の言葉を正しく解き明かす。これが牧師に与えられている最も大切な仕事なんだなっていうことを改めて痛感いたしました。イエス様はペテロが失敗したでも回復する、そして今度は他の兄弟姉妹を力づけてあげるというふうになることを実はご存知でしたね。ルカの22章でこのように語っておられます。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様ってなんて先までも読んでらっしゃるんだなっていうことがわかります。まだこの段階でペテロは失敗してません。でもペテロが失敗することを知ってました。しかしその後立ち直ることも知ってました。そしてその後兄弟たちを力づけてあげるようになるということも知っていました。そのすべてをご存知の上で祈ってくださったんですね。イエス様の祈りによってペテロの信仰はなくならず回復することができ、そして今度は他の兄弟姉妹を力づけてあげるものとなることができたわけです。今まさにそれが実現しようとしている場面、それがヨハネの21章ですね。イエス・キリストは今天において大祭司として私たちのためにも 取りなしの祈りをしてくださっている、なんとありがたいことでありましょうか。そしてあなたに対してこういう計画を持ってるからしっかりやんなさいよっていうふうに無理やり押し付けるだけではなくて、あなたは私を愛しますか、私があなたに対して持っている計画にあなたは応答してくれますか、このように私たちに問いかけてくださる方なんだなということを覚えます。ペテロはイエス様を愛してました。それは否定できない事実です。でも自信がないんですね。だってあの時だって愛してると思ってたんだけども、あの窮地に追い込まれた時に自分でも信じられない自分になってしまったんです。あ、またこんな状況になったら、またイエス様のことを知らないなんて言っちゃったらどうしようっていう不安が彼の心の中にあったんじゃないかなと思います。だからイエス様は予言を与えてくださいました。18節、誠に誠にあなたに告げます、あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きますという予言を語られた。ペテロの将来に対する予言ですね。え、これってどういう意味なんだろう、あなたの行きたくないところに連れて行くってどういう意味なんだろう。それに対してイエス様は19節で解説もしてくださっています。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。つまり殉教の死を遂げて神の栄光を表す、逆に言えば殉教の死が待っていても俺はイエスのことなんか知らないよとは言わないよ、あなたは最後まで信仰を全うしてその人生を閉じることによって神の栄光を表すんだよという予言ですね。こうお話になってからペテロに言われた、私に従いなさい。前回はあなたは私を知らないと言うでしょうってイエス様がおっしゃってその通りになりました。で、今回はあなたはこういう死に方をして神の栄光を表すようになりますよっておっしゃった、実現しますかね。しますよね。しますけども無理やり押し付ける方ではないので、私に従って歩いていきなさいと語りかけているわけです。さあ、この予言を聞いてペテロはどう思ったんでしょうかね。私は金がね、俺殉教すんの、嫌だな、そんな痛いの、なんで俺ばっかみたいな、そういう気持ちで聞いたんじゃないかなっていうふうにかつて思ってたんですね。で、この後ペテロはヨハネを指さして、主よ、この人はどうですかって聞くんです。なので、なんで私ばっかそんな痛い思いするんですか、彼もその痛い思いしますかっていう意味でヨハネを指さしたのかなとかつては思っていたんですが、でもそうじゃないなと。ペテロが今一番恐れてるのは、また自分が窮地に追い込まれた時にあんなやつ知らないって言ってしまうのではないかという自分の自信のなさのゆえに恐れていたんだけども、今イエス様からこのように太鼓判をされた、あなたはそんなことしないよ、死に至るまで忠実に歩いていくよっていうふうに言われた時に逆に誇らしかったのかもしれない。わあ、そうなんだ、そういう生き方をするのか、素晴らしいな、俺ってやっぱり立派な弟子なんだ、主よ、あのヨハネはどうですかという意味でヨハネを指さしたのではないかなと。今度こそヨハネに勝てますかねみたいな気持ちで指さしたのではないかなというふうに思いました。20節を見ますと、ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見たって書いてあるから、あ、もうこの状況まで来ると歩いてるんだなっていうことがわかりますね。 あの15節で食事の後ペテロに問いかけたのは多分座った状態でも、話しているうちにじゃあ少し散歩でもしようかっていうふうになったんでしょうかね。そしてペテロの横にイエス様が歩かれて二人で会話をしている、その後ろを振り返るとイエスの愛された弟子、つまりヨハネが来るのを見たので、この弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて、主よあなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ヨハネですね。そのヨハネを見てイエスに言った、主よこの人はどうですか。まあペテロってのはね、このヨハネに対して相当ライバル意識を持っていたんだなっていうことがわかります。一言でクリスチャンって言ってもいろんなタイプがいるんですけども、特にペテロとヨハネってのは両極端ですね。全然違うタイプ。ペテロってのはやっぱり神の愛っていうのは競争に打ち勝つことによって得られるものだみたいな、そういう考え方を持っていた人だと思います。だからいつも自分が一番でなければ、まあ、非常に承認欲求の強い人だったんだろうなって思うんですね。それに対してヨハネってのはいつも自然体ですよ。そんなガツガツしてないの。神様の恵みってのは一方的に注がれるもんだっていうふうに思っている。だからイエスが愛された弟子なんてぬけぬけと言えるわけですよ。皆さん言えますか、ご自分の日記に、今日イエスの愛された弟子はこれをしたなんていうふうにね。ヨハネはそれが言えちゃうんですよね。ああ俺って本当にイエス様に愛されてるなっていうふうに彼は実感していた、そういう人物でありました。あなたはどちらのタイプですか。私は明らかに自分はペテロタイプだなと思います。そして雅子は典型的なヨハネタイプですね。ある時期私たちの家に良き羊飼いなるイエス様の大きな絵を飾っていたことがありました。皆さんもご覧になったことがありますね。たくさんの羊が集まっている、そこに良き羊飼いであるイエス様が立たれて一匹の子羊を抱っこしている。その他の羊は思い思いに草をはんだり水を飲んだりしているわけですね。ある時雅子と二人でその絵をじっと見ながら、ねえねえこの羊の中のどれが自分だと思うっていうふうに聞いたんです。私はイエス様に対して何かぬかずくように水を飲んでいる羊、はぁと言っている羊、あれが僕かなっていうふうに思いながら聞いて、雅子もそんなふうに答えるかなと思ったら、え当然イエス様に抱っこされているあの子羊が私でしょう、みんなそう思ってるんじゃないの、そんなふうに思ってない人っているのみたいな感じで言われて、なんてずうずうしいというふうに思ったことがありました。その時に全然違うタイプなんだなっていうふうに思いました。雅子を見ているとそれほど頑張っているようには見えないんだけれども、いつもイエス様に愛されてるなっていうのをですね、横から見て羨ましく思うことがある。まあ、ペテロはそんな目でヨハネを見ていたんじゃないかなと思います。イエス様に3人の弟子だけで連れて行っていただいた場面を思い出したんじゃないでしょうかね。例えば街道管理者ヤイロの一人娘の蘇生の時はペテロとヨハネとヤコブだけを連れて行ってくださった。変貌の山の箇所でペテロとヤコブとヨハネだけを連れて行ってくださった。ゲッセマネの園のイエス様に近いところにペテロとヨハネとヤコブが連れて行っていただいた。3人だけで連れて行っていただいた、それはペテロにとっての誇りでしょう。でもあの杉越の食事の準備をするようにってイエス様が派遣したのはペテロとヨハネでした。その時にもお 二人のうちの一人に俺は選ばれているぞっていう気持ちを持って、あの杉越の食事の場所を用意した。そして今夜イエス様はここに座るな、誰をご自分の右、誰をご自分の左に呼ぶんだろうか、きっと俺だろうというふうにペテロが思っていたら、イエス様の右に呼ばれたのはヨハネで、左に呼ばれたのはユダで、そしてペテロはといえば末席だったっていうこと、そのことも思い出したでしょうね。復活の日曜日の朝早く、マグダラのマリアが大変です、イエス様のお墓が空っぽですって言われた時に、ペテロとヨハネはそりゃ大変だって急いで走っていったけれども、ヨハネの方が先に着いた。ペテロは足が遅かったけれども、やっぱり先輩のペテロが来るまでヨハネは待っていた。そしてペテロが来た、先に入った。あれ、雨布が置いたままだ、変なこともあるもんだなってペテロは帰ったけども、ヨハネは見て信じたと。やっぱり霊的洞察力はヨハネが上でしたね。しかも今回大漁を経験した時に、ヨハネがあれは主ですよと、またしてもヨハネに負けたっていう気持ちだったんでしょうかね。ですから先ほどまでこの中の誰よりも私がなんていう気持ちはもうペテロにはなくなったんだけども、イエス様からあなたは死に至るまで忠実で歩き続けるよっていうふうに言われた時に、またペテロの悪い癖が頭をもたげてしまったんじゃないかな。あのヨハネはどうですか、ヨハネもそんな立派な死に方しますかっていうふうに、また彼は比較を始めてしまったのではないかなと思います。それに対してイエス様はこう答えましたね。22節、イエスはペテロに言われた、私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか、あなたは私に従いなさい。まあ、このイエス様の言葉から少し誤解が生じたので、それに対する説明がなされてますね。そこでその弟子は死なない、ヨハネは死なないという話が兄弟たちの間に行き渡った。しかしイエスはペテロに、その弟子が死なないと言われたのではなく、私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますかと言われたのであると。ポイントはここですね。お前に関係ないだろうと、あなたに対する計画は今私があなたに語っているんだから、それに対してあなたが応答するかどうかであって、他の人がどうなのかそんなこと気にするな、もうそういう比較のクリスチャン生活やめなさい、競争して神の愛を勝ち取ろうなんていうクリスチャン生活はやめなさい、あなたはそのままで愛されてるんだから、あなたのためにオーダーメイドで神様が用意しておられるその最高のご計画の道をあなたは歩いていきなさい。ヨハネに対しても最高の計画は持っているけども、それはいちいちあなたに言う必要のないことであって、それは後でヨハネにちゃんと語っておくからっていう意味合いであろうと思います。その上でイエス様は、あなたは私に従いなさい、あなたが強調されているわけですね。あなたは私に従いなさいっておっしゃるっていうことは、イエス様は決して私たちのできないことをすれとおっしゃる方ではありませんので、それができるための必要な恵みをも備えてくださる方であるということがわかりますね。私たちって時々余計な心配をしてしまうものだと思います。皆さんどうでしょうかね。私はこの点においてもそうだなと思います。例えば今日ペテロのね、殉教の話が出てくる、あ、僕だったら大丈夫かなって、僕だったら十字架につけられるってなった時に、いや実はイエス・キリストのが信じてないんですって言わないかな、言わないでいられるかな、全然自信ないな、どうだろうっていうふうにすぐ余計な心配をしてしまうものなんですね。でもこの言葉によって私も随分楽になりましたから、今日皆さんに申し上げたいんですけども、恵みっていうのは必要な時に与えられるんです。今そういう状況になったら、私は全然自信がない、どうしてだろう、今そういう状況になってないからです。 でもそういう状況になれば、その時に必要な恵みは与えられるんだ、この信頼を神様に対して持つことができたならば幸いですね。コーリー・テン・ブーンっていうオランダ人クリスチャンがいて、私の隠れ場っていう本を書き、映画にもなりましたね。私も彼女の本を通して随分感銘を受けました。第二次世界大戦中に彼女の家、時計屋さんやってたんですけども、ユダヤ人をかくまったんです。でもそれをある人が通報して、そして見つかってしまうんですね。そのユダヤ人が強制収容所に連れて行かれるばかりか、このコーリー・テン・ブーンの家族もみんな強制収容所に連れて行かれるという内容です。そして愛する家族はそこで亡くなるんですが、彼女は生き延びて、その後許しのメッセージを世界中に語る伝道者となっていくんですね。その彼女が子どもの時のエピソードを本の中に書いてくれていました。それはお父さんと二人で列車に乗ってどっか旅をした時でしょうね。で、お父さん、私の切符はどこ、私がそれを持つっていうふうに彼女が言った時に、いや、お前が持ったらもしかしたら落としちゃうかもしれないから、お父さんが預かっとくよ。そしてこの列車を降りる時に、車掌に見せなきゃならない時にはお父さんがお前に渡すから、その時はあなたが見せなさい。つまり必要になる時まではお父さんが持っとくよという話です。わかりやすいね。今私は殉教する覚悟があるかどうか、これ自信ないんですけども、でもそれは今その状況にないから、恵みは神様が持っててくださっている。でもその時が来たら恵みをあなたに与えるよ。まあこう言われた通り、コーリー・テン・ブーンはあの強制収容所の中でも信仰を守り通し、そして他の人たちにキリストの愛を分かち合うことができたと、そこには書かれていました。さあ今日の段階でヨハネに対してライバル意識を持っていたペテロですけども、この後どうなるんでしょうか。イエス様が天に帰られて、聖霊が下って、教会が始まって、それ以降どうでしょうか。2箇所見たいと思いますけども、使徒の働きの3章、あの美しの門の前の足の不自由な人の癒しの場面ですが、あの時ペテロとヨハネが一緒に神殿に行った。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさい。いいチームワークなんです彼らね。2人で行動してるんです。もうライバル意識なんかないんです。役割分担ができているんです。それぞれの賜物に応じた役割分担ができている。使徒の8章はピリポという伝道者がサマリアで素晴らしい働きをして、たくさんの人がサマリアで救われているということを聞いたときに、エルサレムの教会は2人の人を派遣した。その2人とは、さてエルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところに遣わした。またいいチームワークで働くんですよ。いいですね。競争する必要なんかない。それぞれに与えられた賜物に応じて、彼らはその神様の恵みを他の人に流していく。もう一つ興味深い場面を見たいと思いますが、使徒の働きの12章まで行きますと、12使徒の中でヤコブが最初に殉教します。彼を殺したのはヘロデ・アグリッパ一世という男ですね。だからいつも3人連れてってもらったうちのヤコブは殺されたんです。で、そのヤコブが殺された時にユダヤ人の反応が良かったってのを見て気を良くしたヘロデ・アグリッパ一世は、よし、じゃあリーダー格のペテロを殺したらもっとユダヤ人の支持率が上がるぞと思って、ペテロを捕らえて祭りが終わったらペテロを処刑しようと考えていた。いよいよ明日ペテロは引き出されて処刑されるという時、12章5節、こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていたと書かれています。この後読み続けますと、 天使がペテロを救出に来るんです。でその時にペテロ起きろって言っても起きないの、爆睡してんですよ。それで脇腹こづいてね、ほら起きろって。それでうーってペテロ起きる。もう夜が明けたら自分は殺されるっていう時にこんなに爆睡できますかね。皆さんだったらどうでしょうか。だからこれを見ると、ああイエス様のおっしゃった通り、彼は平安の中で眠っていられたんだなと思うこともできるし、もう一つの解釈はですね、先ほどイエス様はあなたは年を取ると行きたくないところに連れて行かれるっておっしゃってて、この段階のペテロはまだ年を取ったというほどの年齢ではありません。だからあのヨハネの21章のイエス様の言葉を思い出しながら、俺本当に明日殺されるのかな、でもイエス様年取ってからっておっしゃったから、いや明日じゃないだろう、じゃあ何らかの方法でここから救出されるんだろうなという安心感からの安眠であったかもしれない。そうであるとするならば、本当にイエス・キリストの語られた言葉に対する全面的な信頼をペテロは持っていたと思います。もう一つ面白いのは、教会は彼のために熱心に祈っていたと書かれている。ご存知でしょう、この後ペテロは救出されて、そして自分のために祈ってくれているであろう人たちのところに行って、そこでどんどんどんどんってノックするんだけども、そして女中さんが出てきて、うわーペテロさんですよって言っても、祈っている人たちは誰も信じない、お前頭おかしくなったんじゃないかって言われてるんですよ。いやー信じないで祈ってるってあるんだなと。彼らが祈っているおかげでペテロが救出されて帰ってきたのに、そんなことあるわけないだろうっていうふうに信じられない人っているんだろうなって。または私の夫が早くイエス様信じて救われますようにってずっと祈ってて、ある時あなたのご主人信じたんですよって聞かれても言われても、そんなことあるわけないでしょっていうふうに否定してしまうような人もいるのかもしれません。いやこれはね、彼らはもう無理だと思ったのかもしれないね。だからペテロは明日死ぬ。しかしあの時のペテロのように、おら知らねえおら知らねえって言わないように、ペテロが最後まで死に至るまで忠実でありますようにという祈りであったのかもしれません。その意味ではこの祈りは答えられましたね。さあ本当にペテロが年老いた時、イエス様のおっしゃった通りのことが起きました。彼は帯を締められて行きたくないところに連れて行かれた。殉教の死を遂げました。伝承によりますと、彼はイエス様と同じ方法で死ぬのは申し訳ないということで、逆さ十字架ですね、逆さになって十字架につけられて死んでいった。まさにイエス様のおっしゃった予言の通りになりました。彼がどういう死に方で神の栄光を表すか。イエス様はペテロがそのような岩のような信仰を持つ人物になるということをいつ知ったのでしょうか。今日のヨハネ21章ででしょうか。そうではない、今日の章詩ですね、ヨハネ1章ですよ。つまりイエス様とペテロが初対面の時、その時にもうイエス様は彼の将来を見抜いた。1章40節、ヨハネから聞いて、このヨハネっていうのはバプテスマのヨハネですね。イエスについていった2人のうちの1人はシモン・ペテロの兄弟アンデレである。一足先にイエス様を信じたのはアンデレ。このアンデレさんっていい役回りをしますね。彼目立たないんだけども、ペテロのようにはいはいはいはいって言わないんだけれども、いろんな人たちをイエス様のところに導いてあげるという素晴らしい役回りをする。一番大きな功績はペテロを導いたことでしょう。またあの5つのパンと2匹の魚を持った少年をイエス様のところに連れて行ってあげたというのもアンデレでありました。彼はまず、いい言葉ですね、アンデレはまず何をしたの？自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストに会ったと言った。アンデレがイエス様に出会って最初にしたことは兄弟伝道ですよ。私もね、姉に導かれて教会に連れて行っていただいた。本当にありがたいことだなと思いますね。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて、この時初対面ですよ、目を留めて 言われた。この時まで彼の名前はシモンです。いや、それ以降もシモンなの。これは親がつけた名前です。でもここでイエス様が新しい名前を与えるんです。あなたはヨハネの子シモンです。出てきました、ヨハネの子シモン。あなたをケパ、これアラム語ですね、ギリシャ語にするとペテロ、つまり岩と呼ぶことにします。つまりペテロという名前を与えたのはイエス様ご自身だったんですね。つまりイエス様は見抜いたんです。あなたは岩のような信仰を持つ人になるよ。それを聞いていた周りの人たちは思ったでしょうね。この人って人見る目ないな、ペテロってね、なんかすごく勇気があるように見えるんだけど、実はね弱々しいところがあるんだよねっていうふうに思っていた人たちにとっては、それはちょっと合わない名前だねと思ったかもしれない。でもイエス様は見抜いておられました。彼は岩のような信仰を持って死に至るまで忠実に歩き続けるんだっていうことを見抜いておられた。なんで見抜けたんでしょうかね。それはペテロを作ったのはイエス様であったからですね。この方はあなたをも作られました。だからあなたが自分のことをよく分かってるよって思ってる以上にあなたのことをご存知です。あなたがどんな生き方を通して神の栄光を表すのか、いやもっと言えばあなたがどんな死に方によって神の栄光を表すのかっていうこともこの方はもうすでにご存知であります。この方に抵抗しても無駄ですね。私たちの最も幸せな生き方、それはこの方の主権に合わせて自分の責任を果たしていくことではないでしょうか。イエス様はシモンに最初に会った時に彼にペテロという名前を与えられた。皆さんの親は皆さんに素晴らしい名前を与えてくれた。しかしあなたのことを一番ご存知のイエス様はあなたをなんて呼んでおられるんでしょうか。私は最初牧師になろうと思った時に怖かったね。できるのかな。